では使徒の働きの2章をもう一度お開きいただきたいと思います。少し先週の箇所を振り返りたいんですけれども、この使徒の働きの第2章においては、まさにそこには教会の歴史の始まりが記されているとお話しいたしました。五旬節と言われる日、それは英語ではペンテコステの日、その日に12使徒たちとそして弟子たちに聖霊が下った、その日の出来事でありました。神様はこの聖霊が降臨する、聖霊が下って新しい時代、つまり聖霊の時代、あるいは教会の時代と呼ばれる新しい時代が始まったということを示すために、もう特別な印を持ってこの教会時代を始めていかれたわけです。それが2節、2章の2節のところにあります。ちょっとお読みいたします。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。ここにはまさに神様の特別な印を持って教会時代が、聖霊時代が始まったということを神様がまさに宣言されておられると言えると思います。この五旬節の日には、礼拝のためにたくさんのユダヤ人たちが集まっていたわけです。外国に住んでいたユダヤ人の人たちも、この三大祭りの一つの日にやってきて、エルサレムにやってきて、 もちろんこのエルサレムの町はもう人々でごった返していたんでしょうね。でそういった中でこの聖霊降臨の出来事が起こりましたので、多くの人々がこの光景を見、そして自分たちの住んでいた国々の言葉で福音のメッセージだったでしょうね。福音のメッセージを聞いたわけです。これはですね、異言と呼ばれる、異なる言葉と書いてね、異言と呼ばれるものであるんですけれども、異言というのは、この喋っている本人にはわからない、言葉なんですけれども、間違いなくこれは外国語なんですね。ですから外国から来たユダヤ人たちは自分のその住んでいる国の言葉でメッセージがされているということをはっきりと理解していったわけです。最近の、カリスマ運動の中では、この異言のことをですね、見つかりの言葉だというふうに教える人たちがいるんですけれども、聖書の中には見つかりの言葉だというふうに教えている箇所は一つもないわけですね。語っている本人にはわからないけれども、それは必ず外国語であるわけなんです。ですから、外国語でないような言葉はそれは異言ではないわけですね。ですからどうぞ聖書の中に教えていないことを教える教師たちに騙されないようにしていただきたいと思います。聖書の言葉をそのままぜひ学んでいただきたいと思うんですね。で、エルサレムに集まっていた人々はその神様の不思議な不思議な印を見て、おそらくそういった、自分たちの国語で、聞いたメッセージを聞いて、もう人々は唖然としていたんだろうと思いますね。しかし、どこの国においても、またどこの社会においても、必ずね、ひねくれ者という人たちはいるわけですよね。皆さんの学校や会社にもですね、必ずね、何か言うとですね、そのひねくった考え方で答える人っていうのは必ずいると思うんですね。このユダヤの社会には特にそうですね、ひねくれた考えを持つ人が多いんですね。彼らは何と言ったかというと、彼らは甘いブドウ酒に酔っているだけだというふうに言ったわけです。あざけったと著者ルカは記しているわけです。でその時に使徒ペテロがもう満を持して立ち上がって十二使徒を代表してメッセージを始めたわけです。ここにペテロの偉大な偉大なメッセージが始まっていくわけです。なんとペテロのこの日のメッセージによって3000人の人がイエス・キリストを信じて救われたと聖書は教えているんです。3000人の人がですよ、一つのメッセージで救われた。 こんな素晴らしい、メッセージをペテロが、やってのけたわけですね。私は、説教者として長いんですけれども、1回のメッセージで10人救われただけでもですね、もう本当にもう天にも昇る喜びですけれども、ね、そんな集会は持ったことがありません。でも、1人2人はあってもですね、3000人っていう人がね、いっぺんに、救いに導かれるメッセージ、どんなメッセージだったでしょうね。でも実は今日私たちはそのペテロのメッセージを聖書から見ることができます、聞くことができます。ですから今日はですね、牧師山添牧師のメッセージじゃなくて、使徒ペテロのメッセージを聞くつもりで、どうか聖書を見ていただきたいと思うんですね。最初14節から21節の箇所を読みたいと思います。ペテロのメッセージということでね、ぜひ聞いていただきたいと思います。14節から。そこでペテロは11人と共に立って、声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。ペテロの最初のメッセージの下りはこういう言葉でした。人々の前に立ち上がって、もう声をね、張り上げて人々に言うわけですね。はっきりとこう言ったと書いてありました。そしてユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあると、もうこの願ってるわけですよね。どうか私の話に耳を傾けてくださいと大声でペテロが言ったわけです。わかりますよね。その時代はこんなマイクロフォンがありません、ね、集まっていた人たちは優に3000人を超す大群衆です。5000人1万人持ってたかもしれませんね。そういった人たちが集まっている中で、人々に聞こえるための声を張り上げなければなりませんでしたから、もうおそらくもうね、喉がねガラガラになるぐらいの大きな声でペテロはメッセージしたんだろうと思うわけです。まず言ったのは、今は朝の9時だから、こんな朝っぱらからね、酔っ払ってる人はいないはず、いないんでしょと。だから私たちは誰も酔っ払ってないんですよと言うんですね。ユダヤ人の習慣の中では、朝の9時って言ったら朝の祈りの時間なんです。ですからそんな大事な祈りの時間なのに、朝からお酒を飲んでブドウ酒を飲んで酔っ払ってるわけがないっていうことを言うわけですよね。なぜ私たちがこんな外国の言葉で喋って、もうその聖霊に満たされてね、本当に喜び祝っているのか。それはまさにこの預言者ヨエルの預言の通りだというふうにペテロはまず話をしていくわけです。つまり現状の説明をしているわけですね。人々がもうなんていうか、いろんなことで印を見て騒然としている、そういった中でこれは神様の印なんですよと彼らに説明しているわけです。神様が預言者を通して語られたことが今ここで実現しているんですよ。だから驚くことではありません。神様の印をイスラエルの人たち皆さん見てきたでしょと言うんですよ。モーセによってもたらされた印、十の災害知ってるでしょ。またエリアやエリシャが行った素晴らしい 神様の印をあなた方は聞いてきたでしょ。神様はそのような特別な印を今行ってくださっているんだと、そのようにペテロは人々に納得させるわけです。 そして、その後続いて22節から35節をお読みいたします。22節から、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。このところで使徒ペテロは主イエスキリストのご生涯について触れております。イエスキリストのご生涯をユダヤ人たちのために前にはっきりと示し、そしてこれが神様のご計画、神様の予知によって与えられていたご計画なんだということをはっきりと宣言しているわけです。イエス・キリストのご生涯というのはまずその奇跡に満ちていたということをペテロは言ってるんですね。力ある技と不思議と印という3つの言葉を使っているんですね。力ある技、不思議、印、全部奇跡を表す言葉ですよね。イエス様のご生涯の間、本当に不思議なことの連続でした。ペテロたちはもう目の当たりにイエス様の印を何度も何度も見たわけです。死んだラザロや、いや街道管理者ヤイロの娘をイエス様はよみがえらせました。あるいはもう連れてこられる病人、悪霊つきみんなを癒されました。水をブドウ酒に変えられました。嵐を沈め、波をね、一言で打ち沈められました。もうイエス様のご生涯は奇跡と印に満ちていた、そういうご生涯であったこと、多くのユダヤ人たちは、エルサレムに住む人たちは知っていたんですね。5000人の給食、4000人の給食を、ね、食べて味わった人も中にはいたでしょうね。イエス様の素晴らしい素晴らしい印を見た人たちがいました。そしてイエス・キリストが十字架にかけられたことはあなた方もエルサレムの人たちみんな知っていることでしょうと言います。 そして3番目には、私たちはキリストがよみがえられたことの証人ですと言っているわけですね。ペテロをはじめとして弟子たちはみんなよみがえられたイエス様にお会いして、そして確信を持ってこのことを言うことができました。この確信がなかったら、おそらくペテロはこういうふうにはっきりと宣言することができなかったでしょう。もしもイエス・キリストにお会いしなかったら、よみがえったイエス・キリストにお会いしなかったら、ペテロはこんな大胆なメッセージをすることができなかったと思いますね。なぜなら、もしこんなことを言ったら迫害されるということがもう目に見えていたからです。だからそれまではずっとペテロたちは部屋の中に閉じこもって、ユダヤ人を恐れてロックをしてね、誰も入ってこれないようにずっとそのように閉じこもっていたわけです。ですから私たちはキリストがよみがえられたことの証人だとはっきり言った。そしてキリストのその復活はダビデが予言していたことだとユダヤ人たちに対して教えているわけです。あなた方はずっと旧約聖書を読んできたでしょ、ダビデの書いたことをあなた方は何度も読んできたでしょ、だったらダビデがよみがえりのことについてその詩篇の中で書いていることをあなた方は読んだでしょう。それは詩篇の16編の中、また詩篇の110編の言葉を彼は取り出してこのところで語っているわけです。特に27節の、私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである、とこの言葉を、詩篇の言葉を取り出して、これはダビデが言ってるんだけれども、ダビデの墓は今私たちのこの場所にあるでしょと言うんです。その当時確かにダビデの墓っていうのがあったんでしょうね。今もエルサレムに観光に行く人は、ダビデの墓とね言われてるところを見ることができます。そのすぐ近くにはですね、最後の晩餐で、使われた部屋というものがあって、その近くにそのダビデの墓というのが、棺が置いてあってね、布がかぶせられていて、その礼拝者が、来てそれを見ることができる、でそういう場所があるそうですけども、それが本当にダビデの棺かどうかはちょっと、疑問があるんですけれども、でもこの時代にはちゃんとダビデの墓があったわけです。それをユダヤ人たちはみんな知ってたわけです。だからダビデは葬られてそのままでしょ。でもダビデはその予言の中で、彼は予言者でしたから、予言の言葉で、神様は私をこのハデスに捨ておかずによみがえらせてくださるんだということを予言したんだ。それは後に来られるメシアについてダビデは予言していたんですよということを言ってるんです。でその証拠にダビデの言葉の中で、私の主は主は私の主に言われたという言葉、それが詩篇の110編の言葉を引用して、ダビデは二人の主のことを言ってる、神様のことについて言ってる。主は私の主に言われたということによって、来たるべきメシアのことを予言していたんですよということをユダヤ人たちに対してすごく丁寧に説明してるんです。ユダヤ人たちにとっては今まで慣れ親しんでいた聖書の言葉だったんですけれども、それをはっきりと理解しておりませんでした。けれどもペテロはその言葉を分かりやすくユダヤ人たちにここで説明してくださっているわけです。そして私はそのキリストがよみがえったことの証人です。そしてイエスキリストはその後天に変えられて、力を得られて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊を注いでくださっているんですよと、まさに今起こっていることが神様の御言葉とぴったり合っているんだということをペテロは証明しておられるんですね。私たちは日本人はね、なかなかこの旧約聖書の予言に慣れ親しんでませんから、そのことがねパッとこう、ぴったり来ないんですけれども、ユダヤ人たちにとってはこれがもうまさにぴったりくることだったんですよね。今起こっていることと 聖書の予言というものがまさに一致していたということを知るわけですね。そして36節に入ります。36節の御言葉を読みます。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。あなた方の罪のゆえにイエス・キリストが十字架にかかられ死なれたんだと。つまりユダヤ人たちを断罪してるんです。あなた方が罪人だからキリストが十字架にかかったんだ、あなた方がキリストを十字架につけたんだと教えてます。おそらくこのメッセージを聞いて先ほどのひねくれた人たちは、いや私はキリストの十字架の時にいなかった、そんな話は私は知らなかった、祭司長たちがパリサイ人たちが勝手にやったことだとおそらく言ったと思います。私はそれに賛成しなかった、私はどちらかというと、まあ、イエス様のことを好意的に思ってたんだというふうに、そういうふうに言った、言う人もいたと思いますね。けれどもこのペテロのメッセージっていうのはだんだんとね、もっと深みがあるわけです。それは全ての罪の持つ人々のためにイエス・キリストが十字架にかかったんだということを聖書は教えてますから、ユダヤ人だけでなくここに集う私たち一人一人も、全世界の全ての人が、罪人がイエス・キリストを十字架につけたんだと聖書は教えているわけです。あなたが罪人であるゆえにイエス・キリストが十字架にかけられたんだと。ですから誰も言い逃れすることができないんです。私は罪人ではありませんと言える人がいたならば、その人 は言い逃れすることができるでしょう。でも誰か言えますか、私は罪人ではありません、私は一度も罪を犯したことがありませんと言える人がいるでしょうか。この世には誰もその人がいないですね。そういう人がいません。罪人であるならば、その罪人がイエス・キリストを十字架につけたと聖書は教えているんです。多くのユダヤ人たちはこのペテロの言葉によって心をね、本当に刺されて自分たちの罪を示されて言うわけです。37節のところ。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。どうしたらいいのですかという問いに対して、悔い改めなさい、Repent という言葉を持って使徒ペテロははっきりと示したわけです。悔い改めなさい、これは特にユダヤ人に対するメッセージなんです。ペテロはユダヤ人のために建てられた人ですから、当然旧約聖書の予言から説明し、ユダヤ人を対象に悔い改めて神様に立ち返るべきだと説教しているわけですね。だからこのペテロの説教を、まあ、聖書、まあ、説教学的に解釈していくならばですよ、私は説教者ですから何かそういうふうにいつも思ってしまうんですけれども、説教学的に考えていくならば、ペテロのメッセージというのは基本的に旧約聖書の中に登場するイザヤやエレミヤのメッセージと同じなんですね。神様の言葉に対して不信仰に陥ったイスラエルの人たちに対して、あなた方のその不信仰をやめて神様に立ち返りなさい、あなた方の生活を 改めて神様の道に歩みなさいというそのメッセージなんです。ペテロのメッセージ、ユダヤ人に対するメッセージもまさにそのメッセージなんですね。旧約聖書の中では預言者を通して語られた言葉に従う、そしてそれを信じて従うということが求められたんですけれども、ペテロの説教の中ではキリストこそ神様のメッセージであり神の言葉であるんだということが一つの違いだと言えると思います。またもう一つの違いというならば、旧約聖書の場合には悔い改めて従うときに与えられたのは祝福だったんですね。その祝福というのはどういう祝福であったかというと、敵に打ち勝って約束された地に平安に進むようになるというのが、イスラエルに対して約束されている祝福なんです。彼らが神様の御言葉に従って神様に立ち返って歩むならば幸せな生活を約束しよう、これが旧約聖書のメッセージでありました。しかしペテロの説教ではどうでしょうか。ペテロの説教では悔い改めたならばどういう祝福が与えられるかというと、それは聖霊が与えられると約束してるんですね。38節のところで、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。これがペテロのメッセージの違いであるというんですね。聖霊が与えられる、これが私たちクリスチャンに対して与えられる最高の祝福だと言えます。これはね、先週もお話ししたことなんですけれども、旧約聖書の中では神様が人々と共に歩んでくださると教えられました。けれども教会時代においては神様が私たちの内側に住んでくださると約束してくださるんですね。その違いは大きいですね。神様が共に歩んでくださるのと神様が内側に住んでくださる、どちらが素晴らしいですか。もうそれはもう一目瞭然ですね。神様が私たちの内側に住んで共にいてくださる、これ以上の祝福、霊的祝福はないんだと、先週もお話しした通りにですね、私たちはこの聖霊が住んでくださっている、その結果魂の救いを得ています、罪の許しを得ています、そして永遠の命に預かっているわけです。たとえ私たちが不信仰に陥っても、たとえ私たちが罪を犯したとしても、聖霊に預かっているものとしてもうすでに神の子供でありますから、私たちの救いは決してなくなることがありません。だから、私たちは安心して神様の御言葉のうちを歩むことができるんですね。いつもビクビクしている必要ないんです。神様が私をね、たたられるんじゃないか、私を裁かれるんじゃないか、そんな心配をしなくてもいいんです。神様は聖霊をあなた方に宿らせてくださって、あなたをもうすでに清いもの、神の子供として受け入れてくださっている、このことを信じて、いただきたいと思うんですね。ですから私たちがもし与えられている聖霊の価値を知るならば、悪が支配するこの世界にあって本当に喜びを持って平安を持って歩むことができると聖書は教えます。ペテロはこの曲がった時代から救われなさいとメッセージしました。この曲がった時代から救われなさい。先週の祈祷会の中ではガラテヤの人への手紙の一章から学んだんですけれども、そこには使徒パウロが書いてるんですけれども、パウロは何と書いたかというと、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。この御言葉を読んで覚えたんですけれども、今の悪の世界というふうに使徒パウロは言ってるんです。ペテロはこの曲がった時代からと言ってるんです。ですがこの今の時代、この 世界っていうのは決して神様の御心の世界、御心の時代ではないと覚えてください。もう本当にこの世を見た時に犯罪がいっぱいだと思いますよ。不公平が溢れているのがこの社会じゃないですか。貧しい者は癒しめられ、富む者は、本当に受け入れられる、そういう社会ですよ。本当に食べるものも着るものもないで飢えて死んでしまう子どもたちが多い国もあれば、もうね、何億何十億持ってね、本当に、一つの食事で、ね、何万円も使うような人たちがたくさんいるのがこの世じゃないですか。本当にこの世は不公平に満ちているんですよ。この世では正しいものが迫害されている、そういう現実を私たちは見ることができるんです。本当に心が清い人が文句を言われ非難され、そういう社会なんですよ。言葉が大きい、声が大きい人が、ね、強い社会だと言われますけれども、本当に人を罵る人は強いものとして認められている、まあ、弱肉強食の世界、それがこの世なんです。ペテロが言うようにこの曲がった時代じゃないでしょうか。パウロが言うように今の悪の世界なんだと思いますね。でもその中にあってクリスチャンの人たちは聖霊を与えられることによって喜び持って平安を持って歩むことができるんです。これは御霊の働きによるものだと聖書は教えているんですね。だから私たちは聖霊をいただいて歩むこと、本当に素晴らしいことだと覚えてください。このペテロの説教によって3000人ほどの人たちが弟子に、聖書は記しております。イエス・キリストの福音の勝利だと思いますね。悪魔、悪霊たちはペテロの説教によって恥をかいたと思うんですね。悪魔は何度もペテロに働きかけて、ペテロを通して福音をダメにしようとしました。ペテロ自身をもダメにしようとしました。イスカリオテユダに対してはサタンはその働きを成功したんですけれども、ペテロに対しては何回も働いたんですね。例えばイエス様が十字架にかかるということを予告された時に、ペテロはイエス様を、ね、脇に呼んで、イエス様そんなこと言わないでくださいよと、他の人たちがみんながっかりするじゃないですか、あなたにはそんなことは起こらないですよというふうにいさめたと聖書は教えています。その時にイエス様はペテロに向かって下がれサタンとね、もう強い言葉でサタンの働きをそこに認めて言われたわけです。ペテロがサタンじゃないですよ、ね、間違わないでください。ペテロの言葉の裏にサタンが働いているってことをイエス様は認められているわけです。あのイエス様がゲッセマネでそれで祈って言われた時に、そして祭司長たちによって捕らえられました。そして裁判に引きずられていくんですけれども、その時にペテロは3度主イエスを知らないと否んだ、そのことを以前学びました。そこにもサタンは働いていたわけです。そしてイエス様が葬れた後に本当に人たちに働いてがっかりさせ、迫害を恐れて閉じ込めらせましたね。そこにもサタンの働きがありましたけれども、ここで聖霊が与えられたことによってペテロは大胆に立ち上がってメッセージしたんです。聖霊の働きによって彼は力を受けたんですね。まさにそこには聖霊による勝利です。信仰の勝利があるわけです。迫害や非難を恐れずペテロは大胆にメッセージをしました。まさに聖霊の勝利なんです。そしてそれは三位一体の神様の勝利であると言えると思うんですね。私たちのクリスチャンの人たちの勝利の生活の秘訣はそこにあります。聖霊に導かれて歩むということですね。ぜひ うちに与えられた聖霊の導きに委ねて、聖霊に満たされてどうぞ歩んでいただきたいと思います。ではお祈りをして閉じたいと思います。天の父なる神様、今朝聖霊様の働きについて使徒ペテロの説教を通して学びました。霊的なことで目に見えませんけれども、聖霊は自由に働かれ、風のように私たちに働いてくださいます。それを私たちが深く知ることができると聖書を教えております。キリストを信じる人たちにはこの聖霊が与えられていますから感謝いたします。そしてどうぞ私たちが聖霊に満たされた歩みを常にしていくことができますように助けてください。自我の中で思い悩み苦しんで生活する、そのような歩みは神様の御心ではありません。罪や嘘や偽善で私たちが生活をしていくならば、そこに神様の御心はありません。どうぞ聖霊様の御心に従って歩んでいくことができますように導いてください。今朝聖霊の力、聖霊の働きを覚えましたから、神様どうぞ一人一人にその聖霊の力を豊かに備えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。